入眠夜話。かつてのパンデミックからは落ち着きを見せているとはいえ、現在も私たちは COVID-19、 いわゆる新型コロナウイルス感染症と日々戦っています。これまでも歴史的に天然痘や狂犬病、近年ではエボラ出血熱や SARS、 新型インフルエンザなど様々なウイルスによる感染症によって、私たち人類の命は奪われてきました。もちろん人だけではなく、植物や魚類、様々な哺乳類たちもウイルスの脅威にさらされ続けています。ウイルスたちはこの地球上に30億年前にはすでに存在していたと考えられています。もちろん人類が誕生するはるか前です。その種類は3万種ほどと考えられ、さらにそれぞれがたくさんのタイプ、最近よく耳にするようになった変異種に分かれています。そしてその総数は無限とも言える数で、計算上は地球から見える星の数よりも多いと言われます。さらにそのサイズは、大きなものでも1000ナノメートル、小さなものでは30ナノメートルほどです。これはウイルスを人間の赤ん坊ほどの大きさに例えた場合、人間は地球という惑星サイズになってしまうほどの小ささです。望むと望まざるとにかかわらず、私たちはこの地球でウイルスたちと共生してゆかねばなりません。しかし、このウイルスという存在、生物にとってなくてはならない存在でもあることが、近年の研究で分かってきました。というわけで、今宵の夜話は、ウイルスという存在。私たちの体の中にたくさんの細菌が住み着いていることはご存知かと思います。人はそこからさまざまな影響を受けながら共に生きています。つまり共生です。私たちはこれらの細菌をあくまで人間本位の呼び方で、ビフィズス菌などを善玉菌、ブドウ球菌などを悪玉菌と、そんなふうに呼んだりもしますが、この細菌と人の共生の構図は、実はウイルスにも当てはまると言えます。私たちをいわゆる病気にしてしまうウイルスは、あまた存在するウイルスのうちのほんのごく一部です。人を含む地球上のあらゆるすべての生物は、ウイルスと共生しているのです。では、これらのウイルスは、私たち生物にどんな影響を及ぼしてきたのでしょうか。その大きなものの一つが、進化を促す働きです。以前夜話でも、細菌とウイルスの違いと題してお話ししましたが、 ウイルスは自分では増殖することができません。他の生物の細胞に入り込み、その細胞の持つ能力とエネルギーを使って自身を複製します。ですから、ウイルスは果たして生物と呼べるのか、といったお話をよく聞くわけですが、それはさておき、つまりウイルスに感染するというのは、ウイルスが細胞の中に入り込むことだとも言えます。そして私たちの生殖細胞、つまり精子や卵子になる細胞がウイルスに感染、すなわち侵入されると、そのゲノム、つまり遺伝情報と一体化してしまうことがあるのだそうです。人のゲノムを調べてみると、そのおよそ 8% は内在性ウイルス配列と呼ばれる古代のウイルスに由来する配列で占められていて、その多くは数百万年前に人の祖先のゲノムに入り込んだものだと考えられています。例えば、ヒトヘルペスウイルス6と呼ばれるウイルスについて、2020年に理化学研究所の研究グループが発表した研究結果があります。研究グループが日本人7485人の全ゲノム配列を解析したところ、およそ200人に1人の割合で、ヒトヘルペスウイルス6の遺伝配列を持っていたことが明らかになりました。これはおよそ3万年前に、東アジア人の祖先の遺伝情報に入り込んだと考えられています。私たちは親から子に、遺伝情報という名の、言うなれば体の設計図を受け渡すことで命をつないでいますが、つまりこの設計図が感染したウイルスによって変化するということですから、これはすなわち進化そのものと言えるでしょう。なお、ヒトヘルペスウイルス6から影響を受けた遺伝配列が人にどんな影響を及ぼしているのかはまだ研究段階ですが、 DNA の損傷が回避されるなど、宿主である人にとって有利に働いている可能性があると考えられています。こういったウイルスに由来する遺伝情報により、私たち人が持つことができるようになったものとしてよく知られているのが胎盤です。私たち人は子供を母親のお腹の中、つまり子宮の中で、ある程度の大きさになるまで育てることで、外の世界に生まれ出た後の生存確率を高めることに成功してきました。そして子宮内の赤ちゃんと母親の間にあって、栄養や酸素、老廃物を受け渡すなどの機能を担っているのが胎盤です。この胎盤を獲得することで、人はその体内で子供を育てることができるようになったのですが、この胎盤を作るために必要な遺伝情報の一部がウイルスに由来するものであることが分かっています。現在でもその遺伝情報がなければ、 私たちの体は正常な胎盤を作ることができません。この分野の研究はまだ始まったばかりと言えますが、他にも免疫系の働きを調整する、がんに抵抗する、記憶にとって重要な役割を果たす、といったさまざまな役目を担うウイルス由来の遺伝情報が発見されています。このようにウイルスは単に宿主を殺してしまうものばかりではありません。それに一見殺戮兵器のように見えるウイルスでさえも、自然界においてはある役割を担っているように思える例もあります。海に発生する赤潮はご存知かと思います。赤潮はプランクトンの大量発生で、海がそのプランクトンの色に染まったようになる現象で、漁業に大きな被害を与えます。赤潮は特定のプランクトンの大量発生により起こりますが、赤潮が収まった後の海の底の泥を調べると、そこにはその特定のプランクトンだけを死滅させるウイルスが残っているのだそうです。このウイルスを冷凍保存しておいて、後に同じプランクトンによる赤潮が発生した海にこれを投入すると、赤潮が早く収まることが確認されています。上手に利用すれば赤潮を抑える効果があるこのウイルスは、確かに特定のプランクトンにとっては恐ろしいウイルスと言えますが、しかし実際にはこのウイルスにさらされたプランクトンの集団のうち、一定数はこのウイルスによっても死なず、必ず生き残るのだそうです。赤潮というのは、特定のプランクトンだけが異常に増えてしまった状態ですから。つまりウイルスはその海域を元のバランスの取れた生態系に戻すための役割を担っている、という見方もできるでしょう。もっとも、この理屈を人間に当てはめて考えたくはありませんが。これまで長い間、人類とウイルスの関わり方は、それによる感染症をいかに防ぎ、撲滅するか、というものでした。しかし近年は NGS、次世代シーケンシングと呼ばれる遺伝子の塩基配列を高速に読み出せる技術の発達により、ウイルスの遺伝子を解析し、上手に利用しようという研究も急速に進みつつあります。例えば医療の分野では、バクテリオファージと呼ばれる細菌に感染するウイルスの研究が行われています。実は古くからファージセラピーと呼ばれ、ウイルスを使って細菌を死滅させる方法は研究されていたのですが、医療の現場では抗生物質の利用が主流となり、その研究は長らく進んでいませんでした。しかし抗生物質は、言ってみれば細菌に対する無差別殺傷兵器ですから、体内の善玉菌も悪玉菌もまとめて殺してしまいますし、近年は抗生物質の乱用によって、それが効かない菌、 薬剤耐性菌の発現も問題になっています。そこで自然界のウイルスの遺伝子を解析し、それを改変することで目的とする特定の悪玉細菌だけに感染し死滅させるウイルスを人工的に作り出して薬のように利用しようという試みが研究されているのです。先ほどの抗生物質が効かなくなってしまった薬剤耐性菌にも効果がありますから、近年人工バクテリオファージはそれへの対抗手段として注目を集めています。さて、いかがだったでしょうか。インフルエンザやコロナウイルスの流行もあって、私たちのウイルスに対する印象は決して良いものとは言えません。しかしウイルスは、例えば人を苦しめてやろうとか、こうすれば上手に人から人へ感染を広げられるだろうとか、そういった意思を持っているわけではありません。ただ何らかの性質を持ってそこに存在しているだけです。それを理解した上で、人間社会の事情や感情を交えず理性をもって扱えば、その蔓延を抑えることも、それを上手に利用することもできるはずです。理性を辞書で引くと、こうあります。物事の道理を考える能力。道理に従って判断したり行動したりする能力。今まさに私たちの理性、すなわち物事の道理を考える能力、そして道理に従って判断・行動する能力が試されているのかもしれませんね。おっと、もうこんな時間。今夜もまた、喋りすぎてしまったようです。今宵のお話は、このあたりにしておきましょう。よろしかったら、また明日の夜、お休み前の時間に、いらしてください。まだまだお話ししたいことがたくさんありますから。それでは、おやすみなさい。どうぞ。良い夢を。